第世界に向けてアルゼンチン日本語番組、これより本日2017年11月17日金曜日の番組をオペレーターマルセロ・クルス、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。では今日の番組、まず最初に聞いていただきます一曲はロス・アマンテス、ロス・アマンテス、ラバーズ、愛人たち、エステラ・ラバル、エステラ・ラバルの歌声でどうぞお聴きください。
Persona y algo más, y todo aquello que me hicieron ocultar para hacer el más grande poema al amor. Necesitas penas que solo sé darte yo. No soy flor de un día, no soy flor. Yo soy arbusto, soy perenne, soy verdor.
聴いていただきました一曲は Los amantes, los amantes, 愛人、ラバーズ。マヌエル・アレハンドロの曲をエステラ・ラバル、エステラ・ラバルの歌声でお聴きいただきました。そして続いて皆様にお伝えするのは、このラエ世界に向けてアルゼンチンが制作発信されているアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノス、きれいに晴れて明けています。最低気温は14度、日中予想されている最高気温は25度、湿度は 69%、 気圧 1005.8 ヘクトパスカルで、北西寄りの風が時速9キロで吹いています。そして今日の日の出の時間は5時44分となっています。今日金曜日と明日土曜日は雨、小雨が予報として出されており、日曜日が快晴の快晴日和になると見られています。行楽日和は日曜日となりそうです。では、続いて皆様に聴いていただきます一曲。皆様に聴いていただきます一曲は、ラ・ソリス・ピサーロ、ラ・ソリス・ピサーロ、パジョ・ソラーの曲をラ・フンターダというバンド、フォークバンドで、どうぞお聴きください。聴いていただきました一曲は、ラ・ソリス・ピサーロ、ラ・ソリス・ピサーロ、パージョ・ソラーの一曲をラ・フンターダというフォークバンドでお聴きいただきました。では引き続き、本日2017年11月17日金曜日におけるアルゼンチンでの主な 政治、経済、社会ニュースをお伝えします。では最初のニュース、マウリシオ・マクリ大統領の今日の公務スケジュールです。マウリシオ・マクリ大統領は今日の公務スケジュール、午前10時半よりブエノスアイレス州オリーボスにある大統領官邸で閣僚コーディネート会議を開きます。そしてその後正午、ブエノスアイレス州にあるテクノポリスへ科学と技術フェア視察に回ります。では次のニュース、ラ・カピタル新聞は創刊150周年を迎えました。サンタフェ・ロサリオ州で1867年の11月15日発刊され、現在発行されている新聞紙として最も、歴史を誇るラ・カピタル新聞が創刊150周年を迎えました。サンタフェ州以外にも合計の5の州で発刊され、現在約200万人の購入者があるラ・カピタル紙はアルゼンチンの報道機関の第5書と呼ばれています。例えばアメリカのニューヨーク・タイムズ、イタリアのラ・スタンパ紙、英国のザ・ファイナンシャル・タイムズ紙などが発刊された時期と同じく由緒ある新聞紙としてラ・カピタル新聞は150周年を記念し、5万3293号が発刊されました。では次のニュース、新たに4カ所の地下鉄の駅が開通します。ブエノスアイレス市都市開発局のフランコ・モチア局長は、来年度新たに4カ所の地下鉄の駅が開通され、自転車専用レーンも市内拡大されると発表しました。そしてブエノスアイレス市とブエノスアイレス州郊外を走るミトレ・サンマルティンとベルグラーノスール鉄道の踏切を廃止し、車の交通を地下に通すための地下トンネルの建設など新たな交通機関のための工事に136億4400万ペソの予算が立てられていることも発表しました。では次のニュース、アルゼンチンは南米諸国の中で最もアメリカの大学生に選ばれている国となっています。アメリカの交換留学生についてのオープンドアリポートによると、アルゼンチンは南米諸国の中でアメリカの大学生に交換留学先として最も選ばれている国となっています。そしてラテンアメリカ諸国としては3番目となっています。アルゼンチンをアメリカを選ぶアルゼンチン人学生の数も同じく増え、 昨年と比べると 0.8% の上昇率となっています。ではニュースを終了いたしまして、皆様に聞いていただきます一曲は、エンカデナードス、エンカデナードス、鎖につながれて、カルロス・アルトゥーロ・ブリスの曲をロベルト・ジャーネスの歌声でどうぞお聴きください。
Tal vez fuera mejor que no volvieras, quizá fuera mejor que me olvidaras. Volver es empezar a atormentarnos, a querernos para odiarnos, sin principio ni final. Nos hemos hecho tanto, tanto daño, que amor entre nosotros es martirio. Jamás quiso llegar el desengaño, ni el olvido, ni el delirio. Seguiremos siempre igual, cariño. Como el nuestro es un castigo que se lleva en el alma hasta la muerte. Mi suerte necesita de tu suerte, y tú me necesitas mucho más. Por eso no habrá nunca despedida, ni paz alguna habrá de consolarnos. Y el paso del dolor ha de encontrarnos de rodillas en la vida, frente a frente y nada más.
聴いていただきました一曲は、エンカデナードス、エンカデナードス、鎖につながれて、カルロス・アルトゥーロ・ブリスの曲をロベルト・ジャーネスの歌声でお聴きいただきました。
RAE Argentina al mundo. RAE Argentina 面向世界。
RAE Argentina vers le monde.
RAE Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
では、続いて皆様にご紹介するのは、DX 情報番組、DX 情報番組です。世界の短波放送のニュースを皆様にお伝えしたいと思います。
DX 情報番組、ラジオ、テレビ、インターネット、アプリ、衛星放送、メディア、短波放送、 DX 情報番組、ラエ、世界に向けてアルゼンチンで。
皆様にご紹介する今日の DX 情報番組。こちらRAIでは皆様よりのお手紙、感想、そして受信リポートなどをお待ちしています。宛先は E メール、お手紙、またはウェブサイト投稿が可能になっています。私たちの E メールの宛先は dx@raeargentina.com、 スペルは次の通り dx@raeargentina.com。 そしてお手紙の宛先は cc555cp1000 Buenos Aires Argentina とお書きください。または私たちのウェブサイト www.rae.com.r www.rae.com.ar にて投稿が可能となっています。では世界の短波ラジオのニュースです。ソリオ・オガデンラジオはエチオピアへ向けてソマリア語の放送を火曜日と土曜日に UTC 時間16時から16時半まで、周波数 11,970kHz、 出力 500kW で放送を行っています。このソリオ・オガデンラジオはエチオピアからの意図的にジャミングが流され放送妨害を受けています。そしてニューショートウェーブラジオ、ニューショートウェーブラジオ、月曜日から土曜日まで英語の番組を、UTC 時間14時から16時まで、周波数 6160kHz、 出力わずか 1kW でドイツより放送を行っています。では皆様に聞いていただきますのはこのショートウェーブラジオのオーディオの一部分です。そして先ほどもご紹介しましたソリオ・オガデンラジオ、 UTC 時間16時から16時半まで、周波数 17,870kHz、 出力 250kW でソマリア語の番組、月曜日と金曜日放送しています。そしてこの放送もエチオピアよりの妨害工作を受けています。では皆様に聞いていただきますのはこのソリオ・オガデンラジオのオーディオの一部分です。そして続いてご紹介するのはアマラの声、アマラの声放送、アマリック語の番組が UTC 時間16時から17時まで、周波数 15,360kHz、 出力 250kW で日曜日放送されています。そしてこの、アマラの声 月曜日、水曜日、土曜日と同じく周波数 15,360kHz、 出力 250kW で、 UTC 時間17時から18時までアマリック語の放送が放送されています。では続いてアルゼンチンのニュースです。コルドバ州のサンフランシスコ、ミシオネス州のモンテリコ、ラ・リオハ州のビジャ・ウニオン、ブエノスアイレス州のピナマール、フォルモーサ州のクロドミラ、サンタフェ州のベナード・トゥエルト、リオネグロ州のビエドマ、サンティアゴ・デル・エステロ州のアニャトゥージャ、チャコ州のカステリ、コルドバ州のアルタ・グラシア、リオネグロ州のディナ・ウアピ、そしてネウゲン州のカビアウエで新たに FM 放送のライセンスの許可が下りました。ではこれで今日の DX 情報番組終了いたします。また来週皆様お会いしましょう。
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina 面向世界。
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the Welt.
RAE, Argentina al mundo.
DX 情報番組終了いたしまして、皆様に聴いていただきます一曲は、Por Amor a que、何に対しての愛なのか、ロベルト・テルナンの曲を、チャケーニョ・パラベシーノの歌声でどうぞお聴きください。
Por amor al aire perfuman las rosas y las mariposas salen a volar. Por amor al río las arenas danzanY las aguas viajan por amor al mar. Por amor se entrega el alma y la vida, y el lucero brilla en la inmensidad. Pero hay quienes aman provocando heridas, hay quienes lastiman por amor al mal. Y yo me pregunto por qué estamos juntos y al final no sé por qué estás conmigo. Por amor a qué?Sea lo que sea y por más que duela, dime de una vez, porque estás conmigo, amor, por amor a qué. Por amor al fuego se secó la rama y se ardió en la llamaDe su corazón. Por amor al viento se formó la nube y el rocío cubre por amor la flor. Por amor se abrazan el sol y la espiga, y se necesita la playa y el mar. Pero hay quienes aman provocando heridas, hay quienes lastiman por amor al mar. Y yo me preguntoPor qué estamos juntos y al final no sé por qué estás conmigo. Por amor a qué, sea lo que sea y por más que duela, dime de una vez, por qué estás conmigo, amor. Por amor a qué, por qué estás conmigo. Por amor a qué, por qué estás conmigo, amor. Por amor a qué.
聴いていただきました一曲は、Por amor a que、何に対しての愛なのか、ロベルト・テルナンの曲をチャケーニョ・パラベシーノの歌声でお聴きいただきました。
RAE Argentina al mundo。 RAE Argentina 面向世界。
RAE Argentina vers le monde。
RAE Argentina to the world。
RAE 世界に向けてアルゼンチン。
RAE Argentina al mundo。
La RAE Argentina al mondo.
RAE Argentinian in the vet.
RAE Argentina al mondo.
では続いて皆様にご紹介する日替わり番組。今日金曜日はアルゼンチンの独立に関連して今まで表舞台であまり語られてこなかったアルゼンチンの歴史をご紹介するアルゼンチン歴史再発見。今日はフフイ州大移動というチャプターです。どうぞお楽しみください。
すべての人々に共通する歴史がある週の終わりにみんなの歴史、みんなの歴史、毎週金曜日、ラエ世界に向けてアルゼンチン。
ラエ世界に向けてアルゼンチン独立200周年の歴史、歴史再発見。アルゼンチン北部独立に向けての戦い。1810年から1825年にかけて起きたアルゼンチン独立運動の数々の中で、北部地方はクリオージョスと言われた現地生まれの生粋の南米人で構成された軍隊とスペイン軍の戦いの戦略的に重要な場所として知られています。現在のサルタ州、フフイ州、トゥクマン州、カタマルカ州とラ・リオハ州では老若男女関係なく参戦し命を落としました。犠牲者の数の正式な記録は残っていませんが、スペイン軍の侵略を防ぐため誰もが競って戦ったと言われています。そして女性の方が男性よりも果敢に激しく戦闘に加わったとも言われています。1810年代末、アルゼンチン北部軍はスペイン軍の侵略を真正面から防ぐため壮絶な戦いが繰り広げられていました。スペイン軍は総勢3000人、ヨーロッパ各地で戦闘を経験した強者ぞろいに対して、アルゼンチン北部軍は同地域の農民か定職を持たずブラブラしていた不良者をかき集められ軍に放り込まれたものがほとんどでした。北部軍のクリオージョスたちはスペイン軍を前に歯が立ちませんでした。十分な軍装も持たず、乏しい知識戦略のゲリラ戦は何の役にも立ちませんでした。1810年の5月革命、そしてスペイン侵略の防衛は全国のサポートがあって成功したものですが、ブエノスアイレス政府は北部への支援を事実上ストップしていました。そしてホアン・ホセ・カステリの支援要望を受けて、初めて北部軍の悲惨な状況が明らかになりました。北部軍は同地域の有志・資産家の経済援助だけで持ちこたえていました。最も多くの住民が参戦したといわれるのがフフイ州です。ディアギータス族、オマグアカス族、オクロージャス族など先住民族のルツボ、南米先住民族のルツボと言われています。現在でも口頭伝承で当時の戦いが語り継がれています。 1812年、アルゼンチン北部軍の指揮官としてマヌエル・ベルグラーノ将軍が任命されます。同地域での敗北は独立失敗を意味し、それを回避するため同軍の再組織化と強化という大きな使命を担って、ベルグラーノ将軍は指揮官として任務に就きました。その第一歩として、まず軍旗として水色と白の旗を草案し、後にこの旗がアルゼンチン国旗になりました。しかしブエノスアイレス政府は依然として北部軍には十分な武器や支援援助を行わないままでした。逼迫した状況を前に、ベルグラーノ将軍は緊急に軍の賄いのため食料、武器や衣服供給の要請を何回も出しました。フフイ州の首都サンサルバドール市は市全体が軍の司令部となっていました。ベルグラーノ将軍は手腕を発揮し、軍の規律化に成功し、兵士の士気も上げました。スペイン軍は残虐指揮官ピオ・トリスタンが率いていました。集落では残忍な処刑が行われ、たくさんの住民が苦しんでいました。ベルグラーノ将軍はフフイ州民に家屋や土地を捨て、トゥクマン州に逃げろとの命令を出します。後に攻め込んでくるスペイン軍に何も残さないよう、すべてを焼き払い逃げろと次のように命令しました。ラプラタ川合衆国、後のアルゼンチンのこと、政府が意図するこの地の防衛の任務についてから何時も真実を伝えてきたスペインのゴジェネテ指揮官率いる部隊は間近に迫っている。スペイン軍に通じている裏切り者が呼び込んでいる。自由を剥奪し、奴隷として皆をなびかせるように。こうして1812年の8月23日早朝、フフイ州の住民は家屋、畑、すべてを焼き払い、フフイ州を後にします。北部軍はすべての住民が命令に従い、焼き残しがないよう監視していました。歴史検証家のイレーナ・バラトリさんは語ります。すべてを焼き払った住民らは臆病者ではなく、指揮官のベルグラーノ将軍を信じて、独立革命運動を信じて命令に従いました。フフイ州の住民が取った行動は、独立運動と心を一つにしているという確固たる証で、住民がそのままでいるとスペイン軍の残虐な報復の犠牲になることは明確だったため、ブエノスアイレス政府の軍だけを動かすという命令に背く形で、ベルグラーノ将軍は住民の移動を命じました。
Por esa razón Belgrano decía...
1810年から1825年の間、独立戦争でフフイ州では12回にわたるスペイン軍の侵略、124回にもなった戦い、1812年、13年と15年のフフイ州住民大移動が記録されました。そして正式な記録には残らなかった数多くの略奪、公開処刑、スペインから自由を勝ち取るために血を流し犠牲になった人々の数は計り知れません。フフイ州住民の毅然と取った行動について、歴史検証家のイレーネ・バラトリさんは語ります。フフイ州では独立戦争中、最も社会的分裂が起き、最も多くの戦闘が見られた地域です。そして他の地域とは違い、革命の動きは15年にもわたりました。スペイン軍の将校の多くは南米ペルー生まれのアメリカ人で、正規のスペイン軍を後ろからサポートしていた軍隊は現地クスコやプーノの先住民族部隊で、銃刑から逃れるために入隊したケースがほとんどでした。スペイン軍が到着した時には畑や家屋は燃え盛り、何の音も聞こえず沈黙の世界でした。唯一残っていたのは地主の邸宅でした。歴史家のマルタ・モンタルベティさんは語ります。スペイン軍が直面したのは煙が充満し息もできないという状態でした。焼かれていたのは農民の住居で、地主の邸宅は炎症を免れていました。略奪が起きたのはお金持ちが捨て置いた財産をめぐってでした。1812年の8月、1500人余りの貧しい住民の移動が行われました。徒歩または馬に乗りフフイ州を後にしました。これが後にフフイ州住民大移動と呼ばれます。戦闘が終わってすぐ舞い戻った住民もいれば、6ヶ月後に戻った者もいました。1年の後、ベルグラーノ将軍は北部軍が翻した旗をフフイ州議会に贈呈しました。フフイ州住民の勇敢な行動は国としてのアルゼンチンの誕生に不可欠なものでした。しかし当時失われたフフイ州の経済基盤は現代に至るまで回復には程遠いものとなっています。
Montañas de pan mineral y en la luz.
Si por casa vindo anda un toro suelto, búscale las guapas su sueño minero. Si por Cali tengo más agrae, aguanta la marcha, aléntame el vino, descorchame el alba, marchemos con duendes todas las guitarras, subamos al Inca por la tilcareada, truene el arque macho, su rumor de estrella. Sube por lo sano, volver Jujuy en Gualichao, a tus montañas de pan mineral.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン、独立200周年の歴史、歴史再発見、アルゼンチン北部独立に向けての戦い、お伝えしました。制作シルバーナ・アベジャネーダ、ナレーション上田恵子、編集フリアン・カルバージョ。
RAE Argentina al mundo。 RAE Argentina 面向世界。
RAE Argentina vers le monde。
RAE Argentina to the world。
RAE 世界に向けてアルゼンチン。
RAE Argentina al mundo。
RAE Argentina al mundo。
RAE Argentinian in die Welt。
RAE Argentina al mundo。
では続いて皆様にご紹介するスポーツニュース。まず最初の種目はラグビーです。明日土曜日、アルゼンチン時間午前11時より、アルゼンチンはイタリアのラグビー選抜チームと対戦することになっています。このアルゼンチン対イタリアラグビーテストマッチ、場所はイタリアのフィレンツェとなっています。そして同じく選抜のニュース、フィールドホッケー女子選抜、ラス・レオーナス、メスのライオンという親しい、すごく勇ましい愛称で知られるこのアルゼンチンのフィールドホッケー女子選抜、明日、ニュージーランドで行われるフィールドホッケーワールドリーグに参戦で、明日アルゼンチン時間夜10時より中国のナショナルチームと対戦することになっています。このワールドリーグ、アルゼンチンは B グループで、明日は中国との対戦、日曜日は英国、そして火曜日はドイツと対戦することになっています。そしてもう一つの A チーム、オランダ、韓国、アメリカ、ニュージーランドで構成されています。そして最後のニュース、サッカーです。2018年ロシアで行われるワールドカップ、不参加が決定してしまったイタリアのナショナルチーム、もう次へ向けて、次のワールドカップ、次への栄光へ向けて、サッカーワールドカップ出場しないんですけれども、もう準備を始めています。その一番の課題となっているのが、選手層の若返りということで、新しくイタリアの選抜のメンバーとして呼ばれる可能性が大変高まっているのは、アルゼンチンの21歳の選手です。名前はセバスティアン・ドゥリウシ。アルゼンチンブエノスアイレス市のリーベルで彼はプレーしていました。そして現在はロシアのゼニットでプレーしており、大変なゴールの威力を発揮しています。 このディリウシ選手はアルゼンチン人であるとともにイタリアの国籍も習得しており、二重国籍、そのことで、イタリアの選抜に呼ばれる、招集される可能性が大変高まっており、彼自身、ディリウシ選手自身もイタリア選抜のメンバーとして参加することに大変意気込みを感じているとのことです。じゃあまだまだ若い21歳のディリウシ選手、アルゼンチンのナショナルチームではプレーしていないこともあり、このイタリアのナショナルチームのメンバー、イタリアのストライカーの一人として活躍する可能性が大変高くなっています。アルゼンチン、そしてイタリアの国籍を持つこの二重国籍の彼、もしかしたらイタリアの選抜アスーラでプレーするかもしれません。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ご紹介しました種目はラグビー、フィールドホッケー、そしてサッカー選抜でした。ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン終了いたします。今日も1時間お付き合いいただきましてどうもありがとうございました。また来週月曜日同じ時間にお会いしましょう。それまでごきげんよう、さようなら。ラエ世界に向けてアルゼンチン日本語番組、この放送は南米アルゼンチンの首都ブエノスアイレスのスタジオより発信されています。本日2017年11月17日金曜日の番組、オペレーターマルセロ・クルス、キャスター上田恵子でお送りいたしました。
面向世界
RAI Argentine vers le monde
RAI Argentina to the world
RAI 世界に向けてアルゼンチン
RAI Argentina al mundo
RAI Argentina al mundo
RAI Argentinian in the world
RAI Argentina al mundo